2018年12月4日の収録です。
転送してシェアするメルマガ、今週は先週に引き続き後半部分をお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。
いや、あとは、はい、ね、最近のその話題としてちょっと気になってるのが、
はい、
あ、この、まあ、これはあまり話題になってない問題、はい、
大事なことだけど話題になってない。
大事なことだけどあんまり話題になってないもので、
はい、それはどんな、
イギリスの EU 離脱の時の、
はい、
あのイギリスのそのデリバティブですね、
はい、デリバティブ、金融デリバティブ商品のようなその辺のところ
ですね。そうそう、金融発生商品の、
はい、
6500兆円市場がですね、これどうなるのかちょっとよくわからないという問題、
はい、
はい、
6500兆円っていう規模。
でもロンドンはシティ抱えてますから、世界最大の、
はい、はい、金融のね。
でそこであの、
は
い、デリバティブ発生商品の取引をやってるわけですよ。
はい
はい、
その規模
でそこで、うん、ユーロ建て金利デリバティブ取引の4分の3を占めてるわけですね、はい、ロンドンの
ロンドンで、
うんうん、LCH というところがね、
LCH、はい、というところで
取引所ですね、
取引所、はい、
で今回そのイギリスが3月29日に EU から離脱するわけですけども、
うん、
その時にね、
はい、
そのデリバティブ取引を、
はい、
LCH からドイツのユーレックスっていうところに移さなければならないんか、
ね、取引所を場所を移転するとですね、ユーレックス、はい、はい、ドイツの、はい、でここに移転すると、
ただこの契約状況をそのまま引き継げるとは限らないので、
うん、
でイギリス側にはその EU との交渉で、はい、離脱案を合意したわけですけども、
はい、
国会で今認められない可能性が出てきてるわけ。こんな離脱案ではイギリスは EU から離脱を認めないという反対派がイギリスの議会でかなり多いわけです。
イギリスの中に反対派が多いと、
はいはい、そうするとその議会で通らないと市場離脱ということで、とにかく3月29日に EU は、
はい、
イギリスは EU から離脱しますよということになると、
うん、
何も決まらないまま法的な取引も何もないまま離脱しちゃうわけです。
はい、うんうんうん、
そうするとその6500兆円のデリバティブ取引とかそういったものは、
はい、
宙ぶらりの状況になっちゃう。
ああ、なるほど、ちょっとこれ混乱しそうですね。
そうですね、でそれで、うん、まあ、今回のね、まあ、日経の記事に書いてあったんですけど、
はい、
契約条件をそのまま引き継げるとは限らないので、その、はい、ドイツに行く時もですね、
はい、
で英国の無市場離脱で突然、はい、イギリスの LCH が使えなくなると、
はい、
取引を強制生産しなければならなくなるかもしれない、
うんうん、
はい、取引をもうとりあえず強制的に終わらせてしまいましょう、
ほうほうほうほう、
という混乱が生じかねない。
で
リーマンショックのような事態になってもおかしくないとの警戒が金融業界にくすぶってるってことです。
なるほど、あ、そうですね。じゃ強制的に辞めさせられると損する人たちにとったらなんだこれって話に当然なりますもんね。
そうですね、
うんうんうん、はい、あ、そうかそうかそうか。そうするとこれどんなことが懸念されていくんですか。そうすると金融の、
まあ、そうするとだから例えばドイツ銀行というのは今デリバティブ問題でかなり
経
営が破まれている状況なんですよね、
はい、うんうんうん、
ドイツ最大の銀行であるドイツ銀行というのがあるわけですけども、
はいはい、
まあ、そういったところがさらに不信感を持たれるようになったりする、さらに経営悪化する可能性も出てくるわけですよね、
うん、そうですよね。ドイツに移した以上、
ドイツ銀行がじゃあもし その関係デリバティブの取引の関連と混乱で、
うん、
まあ、経営が悪化して倒産するような事態に陥ったとした場合は、
はい、
リーマンブラザーズの規模の3倍と言われてますんで、まあ、これも大変なショックを与えることになったりとか、まあ、別にドイツ銀行に限らずたくさんの金融が関わってますので、
うん、
まあ、そういったところで、
うんうんうん、
倒産する企業が出てきたらですね、
はい、
まあ、それは大きな影響を与えかねないというふうに警戒感があるんですよ。
そうすると強行のが起こるみたいな話にも進んでいくかもしれないってことですか。
まあ、おかしくはないとの警戒感が金融業界にくすぶってるっていうこと。
なんか違う話題の時でもこう金融資本家っていう人たちが世界恐慌を起こそう起こそうっていうのが別の流れでもあるって前々回くらいの時にもさお話あったじゃないですか。そうするとこの EU 離脱っていうのがまたこういう流れになっていくっていう風にこれ持っていきたい人たちっていうのもいるってことでいいんですかね、これにかこつけて。
まあそういう可能性はありますよね。
そうか、そうするとあれか、一番上にいる金融資本家さんたちにとってはどれがどう転んだって自分たちがいつも上だよっていうこのいつものパターンってことですか、これ。
まあ要は、金融バブル散々膨らませましたんで、リーマンショックをね、上銀行を使って、大規模に金融経済向け信用層を増やしたんで、まあいつ破裂してもおかしくないような状況ではあるわけ。
そうですよね。
そうするとまたそれが暴落した時は儲かるわけですよね。非常に大きく上下させることによって儲かりますからね。
そうですよね。
これでまた何百兆円なんて儲けることは可能になるわけですよね。もしそれを仕掛ける側があるとすればですね。
そうですよね。そっか。バブルを起こして崩壊させてで買い漁ってまた利益持ってこのスクラップ&ビルド
の、はい、
あれでいくといつもだからお金そのものを元から握ってる金融資本家さんっていう人たちがどんな状況になってもやっぱ強いままいるっていう構図ですよね。そうすると、
はい、まあ、ただ今回はね、どうも計画通りになかなかうまくいってなさそうだなと思うわけ。いろんな状況、例えば FRB は、
はい、
あの金利をできるだけ引き上げを、スピードを緩めるって言ってるわけですね。
金利の引き上げをゆっくりにしようとしてる。
ゆっくりにすると、
はい、
あの以前よけあの予定してたよりもゆっくりのスペースに
し
ていくってことを言ってるわけですね、
はい、
あと、まあ、トランプは今回カショギの事件で、
はい、
サウジアラビアはトルコで起こしたジャーナリスト殺害事件ですけど、はい、まあ、それに対してそのサウジに対してその制裁っていうものに対して及び腰ですよ、絶対するとその原油価格がものすごい上がってしまうかもしれない、だから金利の引き上げにしろその原油価格がものすごい高騰するリスクにしろ、
はい、
それをやってしまうと確かにバブル崩壊の引き金になりかねないわけ、なので、まあそれに対しては慎重な姿勢を今維持してるわけですね。だからトランプ政権というのが、
はい、
その従来のその国際銀行マフィアが望んでるようなことを素直にやってくれる政権じゃなさそうだってことです
ね。ブッシュとかオバマとかとちょっと違うぞっていう。
違うと、
そう。
なので彼らが敷いたレールに従わない可能性がある。まあ、そういうところで彼らが望むようなシナリオというのを演出できてない可能性あります、
は
い、
ああ、なるほどね。バブル崩壊にならないように手を打ってるふうにトランプにはね、そういうふうに見えるってことですもんね。
そうですね。ハードランディングと、まあ、ソフトランディングがあるとすれば、まあ、ソフトランディングを目指したよ、トランプ。
そっか、なるほど。そうするとやっぱあれですよね、マクロンとトランプがぶつかり合ってるっていう風に見えるっていうのがこの間のお話にもあったあのマクロン の、はい、あのグローバリズムに対してトランプさんのナショナリズムってところがこうバチバチぶつかってるって構図も見えるってなると、さっきのバブル崩壊に向かわないようにトランプさんが手を打ってるんじゃないかって見えてくるって、そういうことですよね。
そういうことですね。
そっかこれもまた、そっか、世界恐慌になって一回混乱しちゃうとやっぱりみんなが情報を知らないと金融資本家がいつまで経っても優位は変わらないってことですもんね。
そうですね。
あ、なるほどね。そっか、これもなあ、もう、うん、これって天野さんどんな風になっていくのだろうって、こう長期で考えていくと、この辺ってどんな感じに落ち着いていくようなイメージでいます？
まあ、長期的には、
うん、
まあ、流れとしては、
はい、
まあ、グローバリズム派、あ、従来のグローバリズム派は、
はい、
まあ、勢いは弱まっていくだろうなと思いますね。
うん、
あ、ただ、
はい、
やっぱり多国籍企業としては、
はい、
その関税とか、
うん、
その様々な通貨っていうものはいらないんですよ。
うんうんうん、
一つの市場、一つの自治体系、
うん、
そういったものを望むわけですから。
そうですよね、管理しやすいですね。
その勢いは当然続きは続くわけです、
うんうん、そうですよね、
うん、よ、まあ、なので、うん、貧乏をはぐら、はぐら、張り巡らせる、
はい、
イルミナティフリーメイソン、国際銀行マフィアという、ね、
うん、
渋滞のところの勢力の勢いは弱まるかもしれないけども、
はい、
多国籍企業というものが持っているその性質そのものは残るので、
うん、
市場開放して、
はい、
資源化していきたいという、ね、
うんうん、
まあ、いわゆる財界の要望というのは残るわけです
、うん、そうですよね、
まあ、なので、まあ、その流れは、
うん、
要求は今後も持っていくだろう、
うん、
はい、
そうか、そうなってくるとあれですかね、やっぱり各国 の、 あの政治っていうものがちゃんとしたものに変わってって、こう各国 の、 その財界のところとのこうやり取りで少しずつ抑え込めるようなちゃんとした政治に変わっていかないとダメっていうイメージですか、これ？
うん、まあそうですね、そこは国民がやっぱり、
うん
うん、どういう意識持つかですよね。
ですよね。なんか今フランス、
まあ、今回その日朝、
はい、
経済協定に関しても、
うんうん、
まあ関心がないわけですから、
うん、
まあ、そういう形で関心がない中でいろいろ決められていってしまうということは今後も当然国民が政治に関心を持たなければ起こっていくでしょう。
そうですよね。そうですよね。そうするとね、あの悪いことしてる人たちにとったら本当都合のいいまま進んでいっちゃいますもんね。
そうです ね、
ね、
安倍政権やっぱ支持されているのは、
はい、
まあ、なんだかんだ言って景気拡大をさせてるからなんですけども、
うんうんうん、
あ、まあ、その景気拡大させてるのは輸出が今まで好調だったからっていうこともあるんですよ。
はい、
ね、まあ、それでも輸出産業系は儲かってるんで、
うんうん、
まあ、そういう経済が好調な状況を作り出してるからですね、
うんうんうん、
まあ、野田政権よりはいいよってこと、
うん、そういうことですね、
うん、ただまあそういう経済という部分だけで判断していくと、うん、またそのマネー権力の手のひらに踊らされるわけですから、
うん、
やっぱり価値観をその経済というものだけではなくて、
はい、うん、
その民主主義っていうもので、
はい、
考えていく考え方を持たないと、
うん、
まあ、今後もマネー権力の手のひらで踊らされるんじゃないかなと思いますね、
う
ん、
そうですね。そっか。そしてやっぱりこう、まあね、庶民が民がやっぱり気づいていろんなことをちゃんと知っていくっていうことをねやっていかないと、いつまでたってもなこの流れ変わらないっていう話になっちゃいますね、これ。
そうです ね、
ね、
うん、
そういうこ
と。政治家っていうのはその市民の、
うん、
やっぱ心の繁栄なんですよね、
うんうん、
安倍政権を選んでる今の日本の国民の心の繁栄なんです、
うん、
もちろん小選挙区制とかね供託金制度とかで、
うん、
国民の声が届かない、国民が政治に参加しにくいっていう、さまざまな政権の中で選ばれている、
うん、
選挙、まあ、政権なわけであったとしても、
そうですね、うん、
まあ、それでも衆議院、参議院3分の2取ってるわけで
そうですよね。うん、やっぱね、組織票があって投票率が低くて政治に関心がない庶民が多ければ多いほど今の流れ変わらないですもんね。
変わらないですね。
ね、もうそこですよね。まあ、今後もね、もう僕も天野さんもそういうのをコツコツ一緒になって伝えていく側に回らないといけないですね、やっぱね。
そうです ね、はい、ね。
いやー、なんかちょっと今日はあの重たい話になっちゃいましたけど、今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあまたあのよろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
はい、失礼します。はい、
失礼します。
はい。